みんなの丸山動物園。この番組は1951年の子どもの日に開園し、多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です。飼育員さんのお話を聞いて、皆さんも動物博士になっちゃいましょう。さあ、ということで月の最後の放送になります。月の最後は動物園の裏側についてお話伺ってますよ。今月の知ってるようで知らない丸山動物園の話。さあ、今回お話ししてくれるのが3度目の登場になりますかね、動物専門員高岡智子さんです。高岡さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、高岡さんといえばね、これまで、森林狼のお話を伺ったりですとか、はい、まあ、その森林狼の J のね、剥製のお話なんかも伺いましたけれども、
はい、
ね、今日は狼の話じゃないと。僕勝手に高岡さんも狼の人だと思ってるんですけど、
はい、
ね、
そうですか。
そうなんですよね。狼以外だと、はい、あれな、どんな動物担当されてるんでしたっけ。
狼以外は今、うん、チンパンジーを担当してます。
さあ、チンパンジーも担当してるけれども、はい、今日はチンパンジーでもないんですよね、
はい、
ということで担当外のお話になるんでしょうか。今日のお題はこちら。実は世界的にも超有名、北海道の海鳥の島。海鳥の話。
はい、海鳥です。
これはあれなんですか、高岡さん、その飼育担当している動物ではないけれども、なんかこういったこの海鳥とかのもの、何か担当されてるってことなんですか。
そうですね、丸山動物園の中で飼育展示している動物のほかに、野生動物を中心に、うん、北海道内の生物だったり保全をメインに活動しているんですけれども、うんうんうんうん、その保全の活動の中で、いろんな、例えばニホンザリガニとか、例えばコウモリとか、うんうんうん、まあ、いろんな猛禽類であったり動物の保全を行っているんですけど、まあ、チームを組んで、いろんな複数の職員がチームを組んで各動物の取り組みを行っている中で、私はその中の海鳥のチームに配属しているので、うんうん、担当動物ではないんですけれど、うん、北海道の海鳥について、まあ、教育のための展示を行ったりとか、そういう活動をしてます。
こう海鳥っていうと、もうカモメぐらいしか分かんないんですけど、
はい、
カモメも海鳥ですよね。
カモメも海鳥です。
海鳥、
はい、
他で言うとどういった海鳥がいるんですか。
北海道で見られるのは、まあ、一番身近なのはカモメなんですけど、うんうんうん、あとはウとか、
あ、ウ、ね、
ご存知ですか、
はいはいはい、
海岸で大きい黒い鳥が、はい、見たことあると思うんですけど、
海岸で あれがウだとは思わないですけど
で, す、ね、
うん、でもなんかあれですね、ウカイとかのウですよね。
あ、そうです、はいはいはい、そうです、
言葉としては知ってます。
はい、あとはあんまりメジャーではなくなってくるんですけど、うん、海鳥って沖の方で普段は暮らしているので、うんうんうん、基本的に船に乗らないとあんまり見ることができないんですよね。
あ、そうなんだ。
なので、あとは北海道で生息しているものだとウトウとかウミガラスとか、うんうん、ケイマフリとか、あとエトピリカとか。
ちょっと全然わからなかったですねなんかあんまり、じゃあ本当その沖の方に行かないと出会わないから、
はい、
こう海に携わるお仕事とかしてない限りはあんまり身近な存在じゃないのかもしれないですね。
そうですね、あんまり日頃から船に乗る人って少ないと思うんですけど、観光船に乗ったりとか、うんうん、あとは移動手段として船に乗ると、まあ、沖の方で飛んでいる鳥がいるなって、
うんうんうん、
まあ、あとは双眼鏡で見てみると、あ、こんな鳥なんだなって意外と発見があったりするんですけど、はいはい、まあ、あんまり見る人は少ないかなっていうところですね。
さあ、そんな海鳥のお話ですけれども、はい、海鳥の島というね、今回はタイトルとなっているんですけれども、この北海道のどっかの島のお話なんですか。
はい、実は世界的に有名な海鳥の繁殖地になっている島が北海道にあって、手売り島っていう島なんですけれども、はいはいはいはい、ご存知の方も、
うん、わかります、わかります、
あ、わかります、
うん、羽幌からね、
あ、
手売り屋岸に船出てってのやつですよね、
はい、はい、そうです、はいはい、に、そこのお話です、
はいはいはい、でもそんな世界的にその海鳥の有名な場所なんですね。
はい、
それは知らなかったです。
実は外国からもたくさんの、バードウォッチャーたちが足を運ぶ島で、結構鳥を見る人に はすごく有名な島です。
その手売り島じゃないと、
はい、
いない鳥みたいなことがあるってことですか？
日本ではそこでしか繁殖してないとか、すごくたくさん数がいるとか、うんうんうん、そういう島ですね。
たくさん数がいるでいうとどれくらいなもんなんですか？
はい、どれくらいかというと、一番手売り島で繁殖していて数が多いのはウトウっていう鳥なんですけど、はい、約、40万羽が繁殖してると
言われます。すごいですね。今ちょっと40万の、ね、数があるんですよ、はい、だって島ですもんね。
そうです。
島のその大きさの中でのその敷地で40万ってかなりの数ですよね、
はい、かなりの数です。と実は手売り島は、島の周囲が12キロぐらいしかない本当に小さな島で、はいはい、島民が250人ほどなんですね、
はいはいはい、
そんな島に40万羽の海鳥たちが繁殖の時期になると一斉に島に帰ってきて、でそこで巣を作って卵を産んで、うん、でヒナが孵化して巣立ちの時期まで島に滞在してるんですけれど、はいはい、そこの、島で本当に一部の地域だけその島の半分側が海のところが崖になっているところがあるんですけど、
はいはい、
まあ、そこで巣を作るんですよね、うんうんうん、なので海鳥が住む島のエリアと、うん、島民の人が住む島のエリアっていうのが結構はっきり分かれていて、なので島民がいながら海鳥も繁殖できるっていう、あの世界的に見てもちょっと不思議な島なんですよね。
そっか、人がいるところのすぐそばだとやっぱり鳥たちも警戒しちゃうしっていうところ で、
はい、で、ね、
繁殖しないけど、ここは安全だっていうふうに鳥たちも思ってるからそこで繁殖するんだ、はい、へえ。ちなみにウトウっていうのはどんな鳥なんですか？
ウトウっていうのは大きさでいうと鳩ぐらいの鳥なんですけど、うんうんうん、ちょっと顔がユニークで、
はい、
あの繁殖の時期になるとくちばしにちょっとした飾りがつくんですよね、
うん、飾り
で、
今写真を、ね、見せていただいて
ます。右上の写真なんですけど、
あの
くちばしの根元にちょっとぴょこって角みたいな飾りができて、あと眉毛みたいな白い毛がちょんってついている、
はいはい、
ちょっと可愛らしい風貌の、
ね、かわいい顔してますね、
はい、鳥なんですけど、
このくちばしの根元についているこの角的な飾り、
はいはい、
これは常にあるわけじゃないってことですか？
そうですね、繁殖の時期にこうやって目立って現れます。
これはじゃあもうアピールってことなんですかね？
そうですね、
いやでも可愛らしい鳥ですね、
はい、
これが
そうなんです。
でも見た目ね可愛いんですけど、はい、40万羽いたらうわーってなりますね、 これね。
であのこの写真にもちょっとあるんですけど、はい、ウトウって巣を地面に掘るんですね。
お
でこんな風な穴がいっぱい島のあの住民エリアじゃないところにもう穴だらけの地面になっているんですけれど、島の地面一帯にもうウトウが そこかしこに穴を掘って巣を作って、もう本当に住宅街みたいな感じになっています。
団地みたいな、ね、
団地みたいな、はい、
面白い。なんとなくねあの 木とか、ね、枝とかでねこう巣作るってイメージがありますけど、はいすね、穴掘るんだ。
穴掘ります。海鳥は一般的な鳥とあの巣の作り方がちょっと想像と違うことが多いと思うんですけど、
はいはい、
今おっしゃったように鳥の巣って木を折って作って、うんうんうん、あのまあ、丸い巣だったりとか、はいはい、お皿みたいな巣だったりとかをイメージする方が多いと思うんですけど、はい、海鳥はあの海岸沿いとかあとは崖の上とかに巣を作るので、うんうん、それから巣を作らない海鳥もいるんですね実は。でそのウトウは穴を掘るタイプなんですけど、カモメは海岸沿い の枯葉とか枯れ枝とかを集めてちょっとお皿みたいな巣を作るんですけど、あのウミガラスっていう鳥がいまして、はい、ウミガラスは巣を作らない鳥です、
うん、巣作らないということは、
はい、
どこでこう繁殖をするんですかね？
実は崖の上で繁殖をするんですけど、うん
はいはい、
崖の上に卵を直接産みます。
直接？
はい、
危なくない？
そうなんです。
危ないですよね。卵ってだって僕らが知ってるあの丸い
そうですそうです、ね、あの丸い、
どの動物も大体丸いですから、 コロコロって言っちゃいますよね。
そうなんです。ところがあのウミガラスの卵がちょっと特徴的な形をしているんですけど、
はい、
ちょっと先端が尖った形をしてるんですよね、
はいはい
はい、あの雫というか、うんうんうんうん、そういう形状をしていて、
はい、だから鶏の卵をねみんなイメージしますけど、
あ、そうですね、それのああいうまん丸ではなく、
あれの先っちょの部分が尖ってる、
ちょっと尖ってるような形をしていて、はい、でそれが崖の上でもあまり転がりにくい形だからそういう形になってるって言われていて、
なので
だからといって崖の上でっていうのも危なっかしいですけど、そういうところで繁殖をする鳥もいます。
でもやっぱり崖の上とかこう海沿いのねこう場所っていうのは他の天敵から狙われにくいっていうメリットがあるわけですね。
そうですね、はい、もちろんそうです。緑はあの基本的に海の上で生活していて日頃天敵に会うシーンが少ないので、
はいはいはい、
で唯一天敵に遭遇するシーンっていうのがやっぱりその繁殖の時に陸上に上がる時なんですよね、うんうん、はい、で海鳥は潜ることに特化してる鳥が多いので、うん、実は飛ぶことがあんまり得意じゃなかったり、
あ、なるほど、
地面を歩くのも得意じゃなかったりする鳥が多いんですよね、
はいはいはい、
なので天敵に狙われてしまうとまして巣なんか入られてしまったらひとたまりもないので、うんうんうん、こういうあえて哺乳類があまり行けないようなところに巣を作る鳥が多いです、う
んうん、へえ、面白いですね、
はい、
ちなみにあれですか、あの手売り島の話で思い出したんですけど、はい、オロロン鳥ってなんかいますよね。
はい、
それはいるんですか。
オロロン鳥は海ガラスのことなんです。
海ガラスのことだった。
海ガラスのことです。
海ガラスがオロロン鳥、ごめんなさいね、なんかオロロン鳥知ってましたわ。知ってました、オロロン鳥。
オロロン鳥の方が聞きなじみがある人が多いですかね。
まあ、北海道の人はよくね、あのあっちが羽幌の方とかを、ね、はいはいはいはい、通るとオロロン鳥のでっかいなんかの
ありますね、
オブジェみたいのを、はい、僕は子供の頃から見てるので、であの辺オロロンラインとかね、
はい、
呼ばれるから、
そうです、
オロロン鳥は海ガラスなんだ。
そうなんです。海ガラスの鳴き声がオロロンって鳴いてるように聞こえるのでオロロン鳥って言われてます。
なるほど、じゃあその海ガラス、オロロン鳥の卵がとんがってるよっていうので、
はいはい、
崖で、
はい、
産むんだよっていう、
はい、
巣を作らないのがあいつなんですね、
はい、です。
なるほどなるほど、つながりました、はい、ありがとうございます。いいタイミングで聞けてよかった、
はい、
でそんなあの海鳥をこう丸山動物園としては保全をするよっていう方向性で何かやってらっしゃるってことなんですか。
そうですね、最終的には、まあ、そこの手売り島にかつて何千羽っていう海ガラスがいたんですけど、
はいはい、
本当にあの2010年代とか2000年代入ってからあの十数羽に一回減ってしまうまで、いなくなってしまっていたんですよね、
うんうんうんうん、
で今年昨年度の飛来数がまた100羽ちょっとっていう風にまた保全活動の結果増えてきてはいるんですけど、まだまだあのかつての手売り島の姿には戻っていない状態で、でまあ、餌の問題とかももちろんあるんですけど、手売り島にこれまでそれだけの数繁殖していたっていうことは、これから先もそうやってたくさんの海ガラスたちが戻ってきてくれる環境ではあるっていうことは間違いないので、うん、そういった、環境省が保全を行っているんですよね、はいはい、海ガラスについては。なのでその環境省の事業だったりとか、あとは環境省が委託している NPO 法人の事業だったりっていうものに丸山動物園として一緒に調査に行かせていただいたりとか、あとは活動のお手伝いをさせていただいたりして、その一助になるように丸山動物園として参加させていただいてます。
保全の活動としては具体的にどういったことをするんですか。
はい、具体的にはまず海鳥っていうのは集団で繁殖するものなので、そこに集まってきてもらわないと繁殖がまず始まらないんですよね、うんうんうん、
はい、
なのでなるべくたくさんの海ガラスたちを呼ぼうということで、すでにたくさんいるように思わせる、うん、あの海ガラスの模型、実物大の模型を巣棚に置いてあげて、うんうんもうみんな来てるよって思わせて呼び寄せる作戦だったりとか、うん
面白いですね、
はい、そうですね、それで実際に結構来てもらえるみたいなので、
そうなんですね、
その作戦もあって数は順調に増えてきてます。
面白い、なんかあの勝手にね保全とかって聞くと、はい、 ゴミ拾いとかね、はい、やっぱあの美しく保ちましょうみたいなことかと思いきや、ね、置く、はい、ダミーを置く、
ダミーを置く、
めっちゃおもろいですね。
ただその置く場所が先ほどお話しした巣穴の中に設置するので、あの本当に危険な作業で、
そっか、崖に置かないと意味ないですもんね。
専門のクライマーさんをお願いして置いていただいたりとか、うん、なかなかあの
登るんですか、
登るんです、
ロッククライミングみたいに登って、
はい、登ってあの模型を設置して
模型を置いてくる、はい、すごいお仕事ですね。
そうなんです。それをもちろん私たちとか、あと環境省の職員の方とかが、うん、あの一人でできるわけではないので、うんうんうん、専門の方に委託したりだとか、なかなかあの時間もお金も人手もかかる仕事で、それからもう一つは鳴き声を出してみんなたくさんいるように思わせる、またやっぱり呼び寄せる作戦なんですけど、その繁殖地の近くに大きなスピーカーを置いて、ウミガラスの繁殖の時の鳴き声を流すっていう作戦だったりとか、
オロロンオロロンと、
あ、そうですね、オロロンって鳴いている声をスピーカーでこう流し続けるとか、いろいろありますね。それから最近あの力を入れているのが、哺乳類の天敵が巣に入ってきたらひとたまりもないって話をしたんですけど、はいはい、あの実は手売り島でネズミが今増えていて、で結構住人の方からも、まあ、畑のものを食べられるとか、家の裏にいたとか目撃情報が増えてきてるんですよね。
北海道ネズミってあんま聞かないですけどね。
あ、本当ですか。
いるんですね。
そうですね、野ネズミがいるみたいで、やっぱり住民、あの民家があるので、うんうん、冬でもその民家の多分倉庫とか、うんうんうん、暖かいところがあったり、そういうところで冬を越してるんじゃないかと思われているんですけど、まあ、そんなネズミたちがあの最近海鳥の繁殖地の方でも見かけられるようになっていて、あの夜間住人の方が車で通ったらネズミが走ってるのを見たよとか、でドブネズミなんですよね、それが。なのでドブネズミサイズ的には海鳥のヒナ十分食べてしまう大きさなので、あのネズミによるヒナの食害、食べられてしまうっていうことが今被害があるんじゃないかって、実害はまだ分かっていないんですけど、どれぐらい被害があるかとか、ネズミがどれぐらいいるかっていうのもちゃんと分かっていないんですけど、それをまあ明らかにするためのカメラを仕掛けたりだとか、そういう調査を環境省の委託であの行っている NPO 法人の方々がいるので、そこの調査に一緒に同行させていただいて、どういう状況なのかっていうのを、まあ、まずチェックしようっていう活動を一緒にさせていただいてます。
もともとたくさん来てたのに、なんか来なくなっちゃったっていうのはなんでなんですかね。そのネズミとかがいるからあそこ危ないわみたいな噂が回ったってことなんですかね。
そうですね、一つはあの天敵としてはネズミとか、あと、まあ、かつて猫もいたんですけど、うんうんうん、の他にもあのハシブトガラスとか、あと同じ海鳥なんですけどオオセグロカモメっていう、あのカモメの中でもひときわ大きい種類がいるんですけど、うん、そういう大きい鳥たちもやっぱり小さい鳥のヒナっていうのは獲物にしてしまうので、うんうんうん、あとは卵を取られてしまったりとか、そういう被害が結構あって数をかなり減らしているっていう側面はあります。
まあ、でもね、世界的にも、ね、こう有名なスポットということは、はい、きっと世界にそれだけの環境が揃った場所がそんなに多くないっていうことなわけですもんね。
そうですね、うん、それから基本的には海鳥たちはやっぱり無人島で繁殖をすることがほとんどなので、もう私たちがあまり調査に行けない場所であったりとか、やっぱりこの手売り島みたいに人が住む島でこれだけ鳥が繁殖しているっていうのはかなり世界的にも珍しい場所なんですよね。
だとするとね、こう、はい、そこをやっぱ守っていきたいなと思いますよね。
そうですよね。
ちなみにこう、ね、まあ、そういったお話聞いて、はい、そんな素晴らしい場所なんだとなって、はい、じゃあその環境を守りたいなと僕らも思うわけじゃないですか。僕らが何かこうできることみたいなことっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、まずはあの手売り島にだけ 何かするっていうわけではなくて、まあ、私たちが日頃から気をつけられることとしては、まあ、やっぱり地球環境に気を使っていただくことが一番だと思うので、うんうんうん、海鳥たちっていうのは、まあ、海で生活をしていて、餌ももちろん魚を餌として取っているので、まあ、そういう魚資源であったりがいなくなったりとか、あとは最近の地球温暖化で海水温が上昇したりしてっていう話があると思うんですけど、はいはい、やっぱり海水温が変わったり、あとはまあいろいろ地球の環境、海の環境が変わってくると魚も生息地を変えたりするんですよね、うん、で海鳥たちが大事な繁殖期の時にこういった小さな島で繁殖をする時に、うん、その周りに餌になる魚がいなくなってしまうと繁殖がうまくできなくなってしまうので、地球環境、これ以上地球温暖化を進めないように私たちができること、本当に電気をこまめに消すとか、うんうんうん、使ってない水は止めるとか、そういうところは意識してほしいのと、それからさっき言ったネズミとか猫とかの問題はやっぱり人が運んでくることが一番のリスクなので、うんうん、ペットを飼うときは必ず島、例えばこの手売り島の場合はちゃんとマイクロチップを入れることと、あと去勢と避妊の手術をしてくださいっていう話をしているんですよね。なので、まあ、自分が飼っているペットにちゃんと責任を持って管理することとか、自分の想像よりこうはるか先で何が起こるかっていうちょっと想像力を巡らせてもらって、でそのためにはやっぱり自分が飼ってる動物が何をするとか、それはもちろんなんですけど、こういう海鳥たち、野生動物たちがどういうふうにどういう環境で生きてるかっていうのをまずは知ってもらうことで、自分が行動していることがどういうふうにつながっていくかっていうのを、まあ、考える助けにもなると思うので、ちょっと興味がある方は調べてもらえると嬉しいなと思います、うん、
なんかね、こう最近ここ数年ね SDGs とかいろんなことを聞きますし、はい、こう環境意識を、ね、持ってる方も増えてるんだろうなと思うんですけど、はい、なんか何のために環境を守ろうっていうところまであんまり考えてなかったなというか、
は
い、
ね、
ちゃんとした生活しましょう、ね、環境に優しく暮らしましょう、はい、うんうんうん、はなんとなく分かってるんですけど、何のためにがやっぱこう未来のためにとかっていう感覚あっても、あ、そこにつながっていくんだ、ね、
そうです
ね、海の問題が魚の問題になり、その魚を食べる鳥たちの問題になるんだっていうところまで僕はつながってなかったから、あ、そうだよなと、まさに本当何をどの行動をするにせよこの先をどこにつながってるんだろうっていうところを想像する、今おっしゃった通り、はい、そこを働かせるのはすごく大事だなっていうふうに思いました ね、 ね、
あとは海鳥たちはやっぱ魚を餌にしてるんですけど、私たち人間も魚をご飯として食べるじゃないですか、うんうんうんうん、なので例えば同じ餌を、まあ、競合する中に当たるんですけど、はいはい、例えば漁師さんが魚を取りに行った時に魚をかけるはずの網に間違って鳥がかかってしまうっていう事故も結構頻繁に起きているんですよね、はいはいはい、でそういう事故を防ぐために鳥が寄ってこないようにいろんな仕掛けをするとか、うんうん、例えば鳥があまり空を飛んでない時間に漁をするとか、いろんな取り組みが今世界中で行われていて、でそういう気をつけ、鳥たちを間違って取らないように気をつけるだとか、あとは環境に優しい漁をする、養殖をするっていう漁業をしている業者さんに対して認証制度っていうものがあるんですよね、うんうん、でなんかそういうのが例えばスーパーとかで魚を買うときになんかお魚のマークがついてたりするんですよ、
はいはい、
MSC マークって、うん、いうマークがついてたりとか、いろんな名称のマークはあるんですけど、その漁に関するマークは MSC っていう、うん、ところが出していて、でその認証制度のついた食品を買うと、その海鳥たちに気をつけている漁を応援することになるんですよね。でそういう食品をみんながたくさん買えば需要があるっていうことが分かるので、うんうんうん、どんどん生産量も増えていくんですよね、うんうん、でそうするとやっぱりそういう環境とか野生動物の保全に気を使っている、 漁をしなくちゃいけないんだっていう活動がどんどん広がることにもなるので、そういうもちろん海産物だけではなくて、商品買うときにこう箱とかにいっぱいラベルがついてると思うんですけど、そのマーク一個一個をちょっとなんか暇な時とかに気をつけて見てもらうと、ちゃんと必ず名前が書いてあるんです。なんとかマークとかなんとかっていう製品の種類だとかで、マークもそういう魚のマークだったり木のマークだったり、なんとなく想像がつく見た目のラベルをしているので、それでちょっと時間があるとき目に留まったらそのマークを検索してもらったりすると、どういう活動をしているものかっていうのが分かるので、そういうものに自分が賛同したいと思ったら、どんどんそういうマークをついている商品を今度は探して買ってほしいと思いますし、そういう活動を知らない人に、まあ、雑談がてらでいいんですけど、このマーク見たことあるみたいな感じで広めていってもらうと、そういう活動が本当に小さなことがたくさんの人がやってもらうことで大きな活動に変われると思うので、ぜひちょっとそういうところも意識してもらいたいなとは思います。
いや本当ね、知らなかったことを知ると、はい、なんかの役に立つなっていうのをね、すごい感じ今のマークのことも知らないし、はいはい、でもあそうなんだっていう、だからなんか気持ちはあっても何していいか分かんないよとかっていう方も、
はい、そうですね、
いると思うので、はい、まあ、こういったお話をきっかけにね、はい、本当に小さな一歩、小さな変化を、はい、生活に小さな変化を加えるだけで、それが積もり積もって、
はい、
こう地球を守ることになって動物を守ることになってっていうところにつながっていくんだよというふうに考えていただきたいですね、
はい、
さあということでね、今回知ってるようで知らない丸山動物園の話は、こう手売り島のね、海鳥のお話、そしてその海鳥たちのために何ができるのかなという、そんなお話伺ってまいりました。丸山動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報も紹介してますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということでこのお時間は動物専門員の高岡智子さんにお話伺いました。高岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。